Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード、第59回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。さて今回は前回に引き続き、ゲストにモデルの高山宮子さんをお迎えしております。宮子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、宮子さんのおうちご飯、通称ミヤレご飯のすごさ、いろいろ迫ってまいりましたが、本当にもう私は青い器が買いたくなり早く魚醤を買いたくなり、もういろいろと影響受けまくりなんですけれども、はい、今回はですね、はい、宮子さんの好きな食べ物の話を根掘り葉掘り聞いていきたいなと思っています、うん、はい、私本当にアジナ副音声でもお便り読む回もそうなんですけど、うん、こう人の好きな食べ物の話を聞くのがかなり趣味で、あとそう嫌いな食べ物を聞くのも趣味なんですけど、
嫌いなものも、
はい、なんかそこからこうその人のなんかこう人間性とか、うん、こう歩んできた歴史だったりとか、それこそその人ならではの魅力みたいなものが、うん、なんかすごいにじみ出てくる気がして、そう、だ
い
たい私はもう本当そういう話を聞くと、その食べ物もその人のこともさらに好きになることが、うん、多いんですけど、はい、今回は宮子さんに好きな食べ物3つ挙げていただきまして、
はいはい、
それ食べつつお話聞きつつ、その食の魅力や宮子さんの食への眼差しに迫っていきたいなと思います、
はい、
というわけでじゃあ早速1つ目の宮子さん好きな食べ物をご紹介いただけますか。
はい、いろは寿司のトロタクです。
おー、いろは寿司のトロタク、
はい、
いいですね。それはなぜ。
いや、私どこのお寿司屋さんに行っても、はい、例えば町寿司でも、うん、まあちょっと本当にえいって頑張っていくようなお寿司屋さんでも、うん、叶うことなら最後にトロタクを食べて帰りたい。だからちょっと言いづらくて、もう初めて行くところでも最後に大将に、すいませんトロタクってお願いできますかとかって言うと、うん、そのお寿司屋さんのそれぞれの結構表情のある、
わかる、
なんかありますよね、
うん、全然ね、なんかスタイルがありますもんね。
そう、さきこさんってトロタク好きですか。
私は好きです、うん、けどそのわざわざ自分から行かないかも。
あ、行かない、
うん、
ね、東京の食べ物なのトロタクって。
あ、そうなんですか。
そう、なんかね、はい、私も大阪出身なんですけど、はい、上京して26歳ぐらいの時に友人に教えてもらってトロタクを知って、
へ、
なんか大阪ではそんなもの、まあね、若い頃に上京したからかもしれないんですけど、うん、その大阪に住んでた友達も大阪ではなかったって言ってて、
う
ん、で実家に帰って家族でお寿司屋さんに行った時に、うん、トロタク食べたいって言ったら、うん、お前そんなないような食べ物頼むなってお父さんに怒られたことがあっていやいやいやいや、トロタクってメジャーでしょうって言う。どうなんでしょう。
あ、でも確かに今調べたら、うん、トロタクの発祥の地は東京の六本木らしいです。
すごい
今うちら六本木からお届けしてる、
すごいシティな食べ物だ
しかも30年ほど前に、うん、西麻布の、まあ、六本木の寿司古川麻布霞町というお店で握られたのが発祥ではないかと、うん、
まあまあ若いね。
そう、結構私同世代くらいですね。
そうだよね、すごい若者だった
意外と歴史が浅い。
なるほど、
そういうじゃあ結構、うん、ニューウェーブなお寿司ってことなんですね。
そうですね。
へー、学びが深い。
面白いね。
でも30年で相当普及したんじゃないですか。
そうですね、結構、うん、みんな好き。どうなんだろう。うちは夫もたまたま好きだったんですよ、お付き合いして、うんうん、 そんな高いお寿司屋さんに行ってない時に、うん、私がトロタクを頼んだら、うん、いいなって言って、結構それからは本当に回転寿司とかもよく2人で行くんですけど、うん、2人で本当にトロタク2回ぐらい2ターンぐらい食べます、う
ん、リピ決定で
そうとか時々本当に晩ご飯作る前にスーパーに行って、うん、お腹空いてる時は、うん、トロタクをちょっとおやつとして買って、
うん、あーわかる、
あれなんか幸せですよね、
うん、あの量、あの夕食の前にちょっとした惣菜を食べる、
う
ん、
そうそうそう
あれ最高、
納豆巻きも好きだし、うん、なんかちょっとこう出来合いのものをつまみながらご飯を作る、
うん、あ超わかる、私サーターアンダギーとか言っちゃうからね、
結構ハイカロリー しっかり溜まる、
そうそう意外とあいつらなんか小粒なくせして結構お腹どしってくるんで
ちゃんと存在感あるよね
そうそうすごいんですよね、なかなかなんですけど、なんと今日はスタジオにいろは寿司のトロタクさんお越しいただいてる、
なんと
嬉しい、じゃあお入りください、うわー初めましてだ、私
初めまして、
いろは寿司のトロタクさん初めてですね、
すごい、
やったー、
え、すごい一人一個あるんだ、
嬉しい、嬉しいお腹空いてたから、
嬉しい、
ちょっと開封させて、
これここで開封していいの、
もちろんもちろん、
すごい
すごい、なんか素敵なパッケージというかね、
すごい、こうやってスタジオの中でトロタク食べるの初めてかも、
うわー、ピンクとイエローのコントラスト、うん、かわいい、
嬉しい、これなんか、うん、さっきさきこさんは嫌いなものを聞くのも好きって言ってたじゃないですか、うんうん、私結構そのお寿司屋さんに行ってもマグロに対して興味がなくて、
はいはいはい、
トロとか、うん、中トロとか結構皆さん好きっていうものがそんなに、それよりかは 青魚光り物とか、うんうん、小肌とかしめ鯖とか、
超わかる、私もそっちの派閥です、
そっち、はい、そっちの派閥、
そうなんです、
なんだけど、うん、トロタクだけは別で、うん、もうたくあんと合わさることで全然なんか私の知ってるマグロじゃないみたいない
きなりマグロのちょっと厳しいなって思ってるところが、
そうなの、たくあんってすごくないって思うし、お店によってはすごく高級なたくあんを使ってるところもあるんですけど、うん、
はい、
あんまりね高級すぎるたくあんだとこのトロタクの良さが、
そうなの、
出ない出ない
出ないんだ
このちょっとそのスーパーに売ってそうな黄色いたくあんで食べるのが美味しいんです、
じゃあまさにドンピシャなんですね、いろは寿司さん、じゃあいただき
ます、いただきます、
食感
ね、
うん、
このたくあんめっちゃ効いてるでしょ、
うん、
たくさん、
うん、バキバキバキって言ってます、すごい、
だからこのね噛む時のパキって音がするのがなんかもうすごい至福で、
うん、
トロタクだけは私本当に深夜のデザートってあんまり興味ないんですけど、うん、深夜の寿司屋はすごい好きであの友達とね、あのコロナ前とかは結構、うん、あの12時回った後とかも飲んでた時とかもあって、うん、そういう時に何軒目かでいろは寿司行ったりとか
もうトロタクで締めたいんですね、
そう、もうトロタクは別腹っていう
もうトロタクマラソンみたいな感じでひたすら食べるみたいな、
そう、もう全然2ターンとか全然いけちゃうみたいな
おかしい
ぐらい好きなんです、
いやでも確かにこの食感ってなかなかないですよね、うん、私もでもすごいこのトロトロとなんかパリパリみたいなののコンビネーションっていうものが大好きで、うん、私多分ねトロタク好きだったら絶対みやこさんも好きなんじゃないかなっていう食べ物あってちょっと言いたいんですけど、
知りたい、
あのヤムチャ屋さんとかで出会える天津の一つで、うんうん、超粉っていうのって分かる、
超粉、
そう超粉っていう食べ物があるんですけど、うんうん、
超粉、
あのねなんか外側米の粉で作られたふよふよのもちもちの生地で、うん、それでいろんなものを包むっていう食べ物なんですけど、まあ、チョウフンって結構あのヤムチャさんだと出会えるんですが、うん、そのヤウメイっていう丸の内のヤムチャレストランがあって、うんうん、そこに揚げ湯葉とエビのチョウフンっていうのがあるんですけど、
揚げ湯葉とエビ、
はい、ですね、外側がこの白いプルプルのふにょふにょのチョウフン で、ね、うん、でその中にですねザクザクの揚げ湯葉が入ってて、うん、そこにむぎゅっとしたエビと とコリコリしたキクラゲが入っていて、
すごい、
もう食感アベンジャーズって
攻めてくるね。
すごいんですよ、もういろんな食感が来て、でもそれをふよふよのもちもちで包み込むっていう。
食べる時って一口でいくのが正解？
そう、これね細長いんですけど、うん、4切れになってるんで、うん、もう一口食べてもらうと、うん、もう
あの第一印象はふよんってしてるの、う
ん、ふよんってして中からバリバリとコリコリとムギムギみたいなのがもう来るっていう。
すごい、これ絶対食べに行かなきゃいけないやつだ。
絶対行ってほしい、ヤンメン本当おすすめです。
ヤンメン、
お店も可愛いのでぜひって思いました、
うん、絶対行きます、うん、
いや私結構締めにカッパ巻き行くことが多いので。
あ、カッパ巻きね、うんうん、
それもね私も結構お寿司屋さんによってこういろんな、うん、あのバリエーションがあって面白くて、私結構お寿司がなんか苦手だった時期も長くて。そうですよ、なんかお寿司ってそのパワフルな食べ物だから、うん、最後の方疲れちゃうなって結構子供の頃とかはなんかあんま得意じゃなかったんですけど、だからそういう苦手意識があったせいか、あの最後にねカッパ巻きを食べるとね、うん、陸に上がったみたいなね安心感が、ね、
なるほど、陸に上がった
そうあって、すごい私は好きなんですけど、
なんかちょっと口の中がさっぱりするのかな。
さっぱりしますね。
あのお魚じゃないもん。そうか、そうだからカッパなんだ。
そうなん、わかんないけど、わかんない、そうだからなのかな。
まあね、魚は水の中にいるけど、カッパは陸にも行けるから。
確かに海と陸をつないでくれるみたいな、ね、感じなのかもしれないんですけど、うんうん、そうなんです、私ちょっとカッパ巻き派だったんですけど、うん、ちょっとトロタク結構幸せすぎて、今後
トロタクこれちょっと残り持って帰りますね
私もガゼンテイクアウトで、これガ
ゼン嬉しい、
はい、行きたいなと思います、はい、じゃあぜひ次の、はいはい、好きな食べ物お願いします、はい、
おツナのツナです。
おツナのツナさん、これ何ですか、はい、一体
これがですね、瓶詰めの高級ツナで、私もいつ出会ったのかな、もう何年か前に、うんうん、あの目黒のクラスカでポップアップに出店されていて、うん、もう全然コロナより前だったから多分 3,4 年ぐらい前かな。であの頃って試食が簡単にできたじゃないですか、うん、今となってはちょっとね懐かしすぎる過去なんですけど、うん、もうその場でねこの味試したいって言ったら食べれたりしたじゃないですか。で本当にいろんな味があって、大葉味噌とかプレーンとか、うん、あとは山椒とか辛いのとか、
楽しい。
そうなんですよ。でなんかこう私ツナっていう食べ物が苦手だったんですよ、
うん、
なんか猫のご飯食べてるみたい、
うん、あ、わかるわかる。でもそうですね、
なんかちょっとね、あの美味しいものだったらきっと概念が変わるんだろうけど、その缶詰のツナ、うん、お料理で使う時もちょっとなんか匂いとか、うん、
確かに、
あとなんかこうなんだろうな、缶詰から開けて出た時のなんかこう餌やってる感じのなんだろう、なんとも言えない感じが、うん、あんまり得意じゃなかったんですけど、うん、このツナを食べたら本当に結構衝撃的で、でも嫌いな食べ物から一気に好きな食べ物に昇格したし、
それはすごいですね。
そうなんですよ、うん、でもう手土産とか、うん、結構買える機会の時に多めに買って家にストックしておくと
ロイヤルカスタマーだ
手土産に困る時ってあるじゃないですか。そうですね、なんかこう急に誘われてどうしようどうしよう行く時間がないっていう時にこのツナをね持っていくだけで、これ何っていうところから始まって、でホームパーティーとかでもツナだったらね、まあ一応保存も効くし、多少あのその場で食べてもそんなにこう作ったご馳走の邪魔にならない、まあ、名脇役みたいな、食べてもあの料理使ってもらっても大丈夫ですって言って渡すのが、
ね、うん、腰は低いけどちょっとみんな食べたことないくらいスペシャルみたいな、
そうなの、
その絶妙さってことですね、
はい、
今日もあおつなさんも来てくださって
る、すごい、
嬉しい、 お越しいただきましょう、おつなさんです。
あ、すごい、
かわいい箱、
すごい、一人っ子の
すごいこれもお持ち帰り、
いや嬉しい、お土産にできる、
すごい、なんか和紙みたいな、
そうなんですよ、
箱に包まれてる、
だからちょっと和菓子感覚でプレゼン、
で
そのツナ缶ってね一、うん、つまあ高くてもっていうか、まあ大体300円とか400、300円ぐらいで買い、安いところだったら一つ 100円とかで売ってるじゃないですか。そうですね。でもこれやっぱりね、あの1000円以上するツナなので、あ、まあ、高級ツナ、うん、今日はプレーン、
今日プレーンさん、うん、あ、これ見たことある、あのイートリップソイルっていう、うんうんうん、もう食の宝箱みたいな、はい、
大好きあそこ、
ね、あそこで売ってるの見たことある。
そっか、今あそこに売ってるんだ、
うん、うわ嬉しい。
ぜひ皆さん手土産に困ったらおツナを、
おツナちょっと食べてみていいですか、
ね、うん、食べてみよう。
プレミアムクオリティって書いてある。
そうなんですよ。
へー、やっぱツナじゃなくておツナだからね。
そう、もうおつけたくなるの。もうおツナ様、そうそう、もうツナに、うん、あのおツナにね、様もつけたくなるぐらい、
いやー、ごきげんようおツナ様みたいな、そういう世界観ですね。あ、すごい、なんか真っ白で純白 で
香りもね、なんかそうツナなんだけどやっぱりちょっと違う。
あー、でもなんか心地よい海の香りというか、
そうで、魚って感じが、うん、そうだ、ツナってマグロだったって思い出すような。
そうですね、うん、確かに。
でこうピンクペッパーがまたね、いい仕事をしてて、
ピンクペッパーのつぶつぶなんだ。いただきます。
いただきます。ちょっと下の方から混ぜて、うん、いやなんかだからお料理に使うのちょっともったいないぐらい美味しいから、
うん
うん、ピンクペッパーがちょっと口に入るとい い、
うんうん、もう全然前菜
でしょ、
うん、
もうこれ素敵なお皿になんかこう、あ、そうね、なんかこうクラッカーみたいなのに、もう
リッツパーティー、
そうそう、リッツパーティーできるよね。
リッツパーティーの主役ですね、
う
ん、これ
そうなの、
うん、
めっちゃ美味しいですよね。
うわ、美味しい。
そうなの。
わあ、でも洋風が、洋風もいいけど普通にご飯にちょっと乗せても普通に美味しそうだし、う
ん、本当にご飯に乗せてちょっと塩味もついてるから、うんうん、ここにさらにちょっとお醤油とか、ね、
ちょっとたらしとか、
いや、めっちゃ美味しいんですよ。
うまっ。燻製粒マスタードとか、うん、ポルチーニとかあるんだ、うん、
へえ。まあ素朴なんですけどね、言ってもツナでもおツナ様なんです。
うん、やっぱ王がついてるだけのことはある、
う
ん、
そう、
うん、いやでもすごいな、うん、やっぱ魚の加工品ほんとね、今の技術もすごいから、うん、私も結構好きなサバ缶とか、あとシラスのオイル漬けのやつで好きなやつとか、ね、そうあったりするんですけど、うん、その中のもう結構中心人物に今おツナが来ました。
おツナ様
最高です、うん、では最後3つ目の好きな食べ物ご紹介お願いします。
海苔が好きです。
海苔きた。海苔ね、
そうなんです、はい、あの私海苔がすごい好きで、
うん、
それこそ居酒屋さんとかで爆弾ってメニューってご存知ですか、
はいはい、
よくあの納豆にいろんなお刺身とか、
うん、
あの刻んだオクラとかあのたくあんとかいろんなものが、
またたくあん、
そうなんだ、やっぱたくあん好きみたい、ね、はい、そうで、そういうの混ぜて、うん、であの切られた海苔がね一緒に添えられて、それにくるんで食べるっていう食べ物があるんですけど、はい、それすごい好きで、
うん、
でもそれよりも一緒についてくる海苔が好きなんですよ。
海苔主役だった。
もうね、うん、海苔ってカロリーがさ、うん、低いじゃないですか。
そうですよね。
そう、食べても食べても食べてもお腹いっぱいにはならないけど心はいっぱいになって、うん、カロリーが本当にあの少ないっていうので、私は飲む時の本当にもうめっちゃ味方だと思ってて、で結構本当にいろんな居酒屋、まあそのよく行く居酒屋とかで、
うん、
もう本当に何回でもチャージしてくださいって言いながら、うん、海苔ばっかりおかわりして、本当すいません、まあそのね、馴染みのお店じゃないとできないんですけど、
うんうんうん、
海苔が好きすぎて、でそんなことを言ってたら、
うん、
今年のホワイトデーの開始に、うん、あの夫が海苔の詰め合わせを、うん、
ドシブ、
そうお中元ですかみたいな、結構大きなね、うん、箱に入った詰め合わせを、うん、はい、みやちゃんって言ってくれて、なになに、すごい、なんかすごいね、なんか何のプレゼントって言って開けた海苔だったっていう、
いやでも一番嬉しいですもんね。
そうなんです、結構うわって、もうそんなにスイーツ好きじゃないの知ってるから、あの、うん、好きじゃなくはないんですけど、スイーツよりも海苔に歓喜するっていうのをよく知ってるから、うん、 あの伊勢丹の地下で、まあ、高級海苔の詰め合わせ本当にお歳暮とかお中元の時期にあの並んでるやつ、うん、それがその山本海苔のおつまみ海苔5つ入りっていう。
出た山本海苔さん、
ご存知ですか？
はい、もうねうちのね祖母の家でね、はい、常に食卓の上で大々色の缶に入ってる、ね、梅の花っていうのがあるんですけど、
それ
味海苔でね、うん、もうあれ常にもう食卓の中心を缶になってたので、
あれさえあればもうずっと飲めるっていう
今日山本海苔さんもあお越しくださってる、
すごい高級海苔すごいすごい、みんな来てくれて嬉しい。
あこれ
そう
すごい、
これはあのおつまみ海苔5つ入りっていう、
何味？
あのね梅味、ウニ味、明太子、おかか、わさびごま。
へー美味しい。
どれ食べます？
どれがいい？ちょっと
個人的に好きなのは、うん、わさびごまとおかかが好きだった。
ちょっとそれわさびごま開けちゃいましょう、う
ん、開けよう開けよう。なんかね、うん、これねしかもパリッパリの海苔がね二重になってるんです。2枚重ね。
どういうこと？
なんかこう海苔1枚だと歯ごたえが
出た。
あの私チップスターとかを2枚か3枚重ねて食べるのがめっちゃ好きなんですよ。1枚なんか友達とかがくれるときに1枚取るんじゃなくて2枚か3枚取るっていうものすごい癒し女みたいな感じなんですけど、もうあれはガンで歯で噛んでパリパリバリって音がするのが
あのやっぱ食感オタクですよね。
そうかも、うん、そうかも。だからさっきのさあの丸の内のヤーメイさん調布、はい、調布もそうだけど、うん、絶対好きだと思うんだけど、うんうん、なんか食感すごい。飴とか絶対噛むタイプなんですよ、ね、私
もうそこ噛んじゃう、
うんうん、なんだろう食感ってね大事。
あ本当だ、挟まれてサンドなんですね。
そうなんです。
わじゃあ私はおかかをいきます、はい、いただきます。うん、
あすごいいい音。じゃあ私も
うん、うん、うん、美味しい。
これだっておやつだったら、うん、1個食べきっちゃったらカロリーってねどうしても気になっちゃうんですけど、うんうん、仕事的に、うんうん、ま、塩分はあっても、うん、これ1缶食べてもわさび味は 71.2 キロカロリーなんですよ。
天使やん。
そうなの、そうなの。こんだけ私を幸せに、私たちを幸せにしてくれて、かつ音とかね、このシャクシャクバリバリっていうエンタメ感もあるのに、カロリーもう100キロカロリー以下なんですよ、
もうこの実体のなさも含めて天使。すごい。
しかも結構満足感があって、小腹空いた時とか、まあ、うち結構食後に次の日の仕事にもよるんですけど、あの片付け洗い物し終わった後になんかネットフリックスとか見ながら薄いハイボールとか、まあ、その日によって飲むお酒違うんですけど、それをこう飲みながら見るのが好きで、もうその時にぴったりな、もう本当になくなるのが最後の一缶どっちが開けるみたいな
結構切実な戦いがね。
そう、これ食べきっちゃったら私たちの楽しみがなくなっちゃう。
あでもこれ天才かも。だってこれ結構、まあ、ポテトチップス1袋分くらいのなんか容量というか、うん、なんか食べ応えありそうなんだけど、そうそう、あれ全部食べたら500いきますからね。
全然いく、
うん、
うっかりするとね、うん、600とかいきますよね。あんなにねそうそう、ちょっとしか書いてないのに、
そうなんか 100g 単位でしか書いてなくて、うん、実は 200g だったみたいな罠みたいなありますからね。
そうそうそう、もう驚愕するみたいな。
そうそう、70カロリーか。いやでも海苔ってやっぱすごいっすね、うん、なんか私結構海苔ってなんか実はその海藻自体がそうなんですけど、すごい環境に優しいらしくて、そうですよ、なんか海苔の養殖自体がその二酸化炭素取り込むし、あとそのリンとか窒素とかっていうのを栄養分としてくれるので、そう海で育てるとすごい海の環境にとってこう再生的な動きをしてくれるらしくって、
じゃあすごくこうもっともっと海苔が流行ったら、ね、 ものすごく海が綺麗になる。
そうなんですよ。で本当にそれこそ世界海洋デーっていう、うん、あの国連で設定されてる国際デーがあって、うん、毎年6月にその国連であのこれからの海を守るためにっていうのをすごい世界中の有識者を招いてやる会があるんですけど、うん、今年のテーマがシーウィードシンフォニーっていう海藻の交響曲ってテーマで、う
ん、何すごい。
そうマジ海藻やばいからみたいな、海藻を応援していこうみたいな。
最高。もう海藻ってだって髪にもいいしさ、うん、本当にカロリーもほぼほぼないし、うん、で腸のねお掃除にも役立つし、うんうん、私海藻大好きなんですよ。
もう海苔の時代が来てるから。
そう海苔、海苔もそうだし切り昆布とか、うん、あとわかめとか、
わかる。
もうなんかこうお魚屋さんとか、うん、魚売り場でお刺身用のわかめとか売ってついつい買っちゃうんですよ。
わかる。
もうあれ食べてるだけで幸せだし、結構お腹もいっぱいになるし、
ね、確かに。
うん、そうなんです。
いやもう海藻、もう今度海藻テーマで宮子さんと、
話したい話したい。もうやりたくなった。他のゲストがいらしても私横で聞いてたい、
はい、ちょいちょい入れてくる
ちょいちょい味見の時だけとか参加したい
最高ですね、うん、ちょっとぜひ今度海藻テーマで宮子さんお願いしたいなって思いました。
味な副音声ボイスオブフード。
はい、というわけで、今週先週に引き続きモデルの高山美代子さんをお迎えして好きな食べ物のお話伺ってまいりました。はい、美代子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いやすごい、あの美代子さん海系でしたね。
海系全部海じゃん
そう、
あすごい初めて、
うん、
全然何も考えずに好きなものをあげたら海系だった、
うんうん、ね
え何何海系
わかんないけど海が来てるんだなっていう。
そうかも、マイブームなのかな。
はい、トロとツナ、海苔、
すごい
ねえ、うん、海の幸
もうだってこれだけでトロタクできちゃうね
そうですね、確かに
他にタクがあると。
そうですね、
海苔もあるしツナ、
ツナもあるからね、うんうん、あとはタクですね。
タクね、
いや面白かった。いかがでしたか。
いやすごい面白かったし、私的にはその念願の平野咲子生トークだけど、すごいお会いしてさらに好きになったし、もうみんなが好きな理由が分かった。いや私結構ね、食べ物も何でもお店もそうだし、うん、人気者には理由があるっていうのをすごく思ってるんですけど、うん、やっぱりこの人人気者なの分かるわって今一緒に試食しながらすごい思いました。
いやいやいや、それはもうそのまま返すからっていう、
このカツっていう音とかね、すんごいいい、うん、一緒にご飯食べたくなった。
あ、ぜひ行きましょう。
いつかぜひあの、はい、ご一緒させてください。
一緒にたくあんとかね。
あ、もうだから食感系の、
うん、食感系のものをバリバリボリボリやりながら
お会いするっていう目標が、はい、叶ったから、うん、次はいつか一緒にご飯を食べたいです。
ぜひぜひよろしくお願いしますそしてまたぜひ素敵な暮らしや料理のお話聞かせてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。